1926年11月23日、休み。昨夜、武田と斎藤とで酒と酒香を買っていって飲んだ。酔って饒舌になったが、帰りすっかり頭が痛くて参ってしまった。今日11時に起きる。頭が治っているが、体がだるくて力がなく、何をするのも気力がなく寂しい。タキちゃんのことをポカンと思う。タキちゃんから来た手紙を出してみたりする。タキちゃんが家へ来てから、俺は今までよりどれだけの本を読み勉強することができたか知れないと思う。これからこうタキちゃんと別れていたら、身になるどんな仕事も事実できない気がする。ああ寂しい。どうしているだろう。20日に勝見茂から借りてきたユリー・リベディンスキー作一週間を、その晩一杯と次の朝までに読み上げてしまった。いろいろな点で勉強になった。話は小さい町の一週間の出来事で、春の種を手に入れるために公園の立ち木を切る、そういう決議をする。役員であるクリーミン・ロイベイコ、またこういう労働政策に反対デモとの気持ちを持っているラファエル・アントノウィッチなど、ゴルティーチュ、コセコセとして身ぎれいで上役の気持ちばかり考えるマッセンコ、昔は高等の教育を受け友達が皆自衛軍に入り、今昔の恋人を思い耐え難い寂しさにいるマルチーノフ、そして彼は今は遠いところにいる恋人の家を家宅捜索に行く。そのナジャという女、反革命の女、神様にこの革命に身を落としていった人たちを祈り罪の許しを請う女、リザ、革命を恐れていたがだんだん革命に好意を持ち、あやふやながらも革命に入りかけている女、徹底的に革命的な女、思考、革命と体が一緒になっている理知的な女。人民の暴動が来る。セリョーシャ、これは一番自分たちにぴったり来る性格である。はじめ革命に入ってあらゆる虐殺を当然のことと思ってやってきたのだが、より良き道を行くためには虐殺は許さるべき当然のことである。しかし彼が死刑囚を裸体にして銃殺して以来、そのことに恐怖を感じてきた。自分自身が銃殺されるんだという意識を持つようになったのだ。で、この彼の通らなければならない道は、こういうことから超越した強い人間になるか死の道かである。これを見てスタルマコフは、あの男はインテリゲンチャですねという。共産主義はどうのこうのって饒舌も哲学もいらない、ただバツバツがあるだけだ。暴動のためにマルチーノフは殺される。ロイベイコの最後、リザの見舞い、思考の死体をリザが発見する。クリーシンとスタルマコフが同じ蔵の中で会う。この二人の最後、コンスタン・ペトロビッチ、文学教授の革命に入っていった簡単な気持ち。最後にゴルティーチュが死んだクリーミンの代わりになる。一体に態度はそう極端な意識は持っていず、この一週間を通じての事件、人物に対して穏やかにそのものを見つめて描いている。どの人物もはっきりした個性では描かれていない。リザも思考もナジャも概念的にしか出ていない。また男たちも。しかし革命というものがどうしても理屈からも饒舌からも行っていないということが言われている。言葉を変えて言えば、インテリゲンチャの立場が痛烈に批評されている。その他、革命にいながら昔の生活を考えたりしているあたり、 一脈の雰囲気を与える。描写の態度が多元的なために印象がピンとしない。日本には生まれない小説である。